こんにちは、門垣敏子です。門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたい、7月は欅台整骨院バドマ代表の柔道整復師谷口隆二さんをお迎えして4回シリーズでお話を伺ってまいります。今日は2回目となります。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この時間は各方面で活躍されていらっしゃる方々が持っていらっしゃる専門分野の引き出しを少しずつ開けさせていただいて、貴重なお話を皆さんにお届けしております。さて、今日はもうこの時期ならではのちょっと気をつけなきゃいけない生活面など、いつも私もメンテナンスで1ヶ月に一度寄せていただいているんですが、そういう生活の仕方などもいろいろと伺っておりますので、そのあたりのお話をぜひお伺いしたいんですが、はい、暑い時期ですからね。
暑いですね、本当に。年々暑くなって、
もう気温聞くのが怖いですね、
は
い、
毎年過去何番目のみたいなことを聞くのがもう恒例行事のようになってますけれども、はい、やっぱり暑い時期は、はい、まあ、これはもうちょっとお医者さん、ドクターの領域にはなってきますけれども、はい、まあ、食中毒であったりとか、はい、
そうですね、
熱中症であったりとかっていうところは、はい、一番怖いところかな。本当に命に関わるところですので、
そうですね、
怖いところかなとは思いますし、
はい、
であとはまあ夏バテとか、
はい、
あとまあそこら辺に伴ってこう睡眠不足であったりとか、っていうところがまあこの時期には起きやすい、
はい、
もう他にもいろいろねありますけれども、状態症状かなと思います。
はい、メンテナンスに来られてる方結構いらっしゃいますけれども、はい、その方々っていうのはこう体を触られたらなんとなくやっぱり状態が分かってくるんですか？
そうですね、状態だけじゃなくて生活も見えたりとかする方も、
ドキ
いらっしゃったりはします。
結構運動してますって口では言っても
言ってるけど、
触ったら、されてないなと、
されてないとは思わないですけど、
足らないか
な、うまく効いてないかなとか、
う
まく働いてないかなみたいなのは、はい、手では伝わってくるところはあったりはしますけれども、
内臓のちょっと不調なども、
そうですね、
言い当てられたりされますけど、
そうですね、もちろん、まあ、僕は鍼灸師ではないので、
はい、
これも知識としてかじってるだけですけれども、うん、胃の調子が悪くなってくるとこういうところが硬くなったりとかっていう、うん、こう地図みたいな、
体
の地図みたいな、
はい、
ものがあるので、まあ、そういう知識としてこう触らせていただいたときに、まあ、ただただ本当に筋肉が凝っているだけの場合もあるんですが、まあ、胃の調子とか悪くないですかって聞いたら、実はちょっとみたいなこともあったりはするので、まあ、そうなったらそっち方面のお話をしっかりさせていただいて、まあ、解決に向かっていく、そうしないともう表面が全然良くならないので、
ああ結局そうですね、
はい、もうどんどんどんどん中からこう辛い状態が湧いてくるので、外ばっかりこう緩めてても、全然効果がなかったりとかするので、根本的には改善が見込めない状況になってくるので、でたまにはそのいやいやもうあなたが考えてらっしゃるよりもっと深刻ですよことは、
はい、
だからすぐ病院に行ってくださいとかっていうお話も稀にあったりはします。
そうなんですね、
ですね、はい、
じゃあやっぱりこう1ヶ月ごとに触ってらっしゃる方々の体調もこう季節ごとの体調も手に取るようにというか手に伝わってくるというか、
そうですね、本当にお言葉でこう聞かせていただくよりかは、黙ってても分かるっていう感じの方が多いかもしれないです。
そうなんですか、はい、じゃあこの時期のちょっと気をつけなきゃいけないことももう一度改めてご紹介ください、
は
い、
そうですね、まずはやっぱり食中毒とかですね、はい、まあ、そこら辺はもう本当にこういろんなテレビとかでも、ラジオ等々でも言われるので、
はい、
まあ、しっかり食器であったりとか調理器具であったりとかもその衛生面ですね、
はい、
そこをしっかり、やっていただいて、であとはまあ手洗いですね。
そうですね、
まあ、コロナ禍以降ね結構手洗いの習慣ってついていらっしゃるかなとは思うんですけれども、まあ、特にこれからの時期季節っていうのはしっかりとっていうところですね、はい、であとまあ熱中症ももう本当にもう最近は5月ぐらいからね、
ですね、
もうずっと熱中症、はい、熱中症って言われるので、
まあ、体が逆に慣れてないから余計になりやすいっていうこともねよく言われましたね、はい、
だからもう暑くなるのが本当に年々早くなっているようなイメージがあるので、まあ、しっかりと水分補給であったりとか、そこら辺っていうのはもう私も 来ていただいている方にはもう、もう口を酸っぱくする、なるぐらいお伝えはしてたりはしますけれども、それでもなかなかね、あの取られない方は取られないので、
昔ね、
は
い、こんなに取らなかったです。
です。
学校も持ち込み禁止、はい、小学校時代だったかな、水筒はいいですよってあったけど、中学高校になってくるともう絶対ダメっていう。
そうですね。もう僕の世代も、部活中は水分取るなの世代なので、
そうですね、だるくなるって言われましたね、
取りすぎるとダメって言って、でこう試合とかに行ってガバガバ飲んで余計しんどいっていう悪循環みたいなことはありましたけれども、そうですね。だから、で特にあの熱中症に関しては、最近、三田市全体かもしれませんけれども、やっぱご高齢の方がちょっと増えてはきていらっしゃるので、例えば草むしりであったりとか、そういう作業っていうのを絶対に一人でやらないことですね。もう誰かに今から外出るからって伝えて行っていただいて、お互いこう声をかけながらやっていっていただければなと思いますし、
そうですね、あの最近そういうお話割とニュースでも出ますので ね、とても悲しい残念なことですね、一声かけるだけであの注意をお互いにできますのでね、なるほどね、で水分の取り方なんかもいろいろあると思うの で、ぜひちょっと教えていただきたいですね。
これも結構お医者さんの中でもいろいろ言う方が言い方が違ったりは、するんですけれども、共通して言ってるのは大量に一気に飲まない。
あ、よく言われますね、
もうそれはもう絶対ですね、これもあくまでこう平均値というかですけれども、だいたい1回に摂取して吸収ができる水分の量、
あるんですね、
体内に吸収できる水分量が200から250ミリリットルだと言われてます。
結構少ないですね。普通のコーヒーカップ1杯分ぐらいですよね。マグカップ1杯、ケーキ作る時の計量カップ250ですからね。200であれば、だから本当それだけです
が吸収できる、一度に吸収できる水分量なので、一気に500ミリリットルのペットボトルをガッと飲んでしまったら、
乾いたからといって、
半分捨ててるようなもん、
そうなん
と言われるてはいますね。なので、そこが、いわゆるこまめに水分摂取をしましょうと言われる、多分ゆえんかなとは思うんですけれども、これもちょっと差はありますけれども、1日に 1.5 リットル前後の水分を取れるといいですねっていうのは言われてます。
これはでも皆さん驚かれますよね。1.5 リットルってすごい量ですよ、
思われるんですけれども例えば今の話、こうマグカップ7杯半、多いなみたいな感じですけれども、からあとは、お薬とかを飲まれている方であれば、その時にしっかりと水分を取っていただければ、例えば朝晩、水分を取ればそれで400は取れる。お薬が数種類ある場合であれば、1粒ずつにコップ半分ずつ飲むとか、
ちょっと
意識をして多めに取っていく、けど皆さんやっぱり水分取りましょうねっていうお話をすると、お手洗いが、っていうお声がね、結構多いんですけれども、ただ今のお話、正しい水分摂取ができると、実はお手洗いって近くならないとも言われてるんですよ。
吸収されるからですか。
しっかり吸収されて、
吸収っていうことは細胞に入っていくってことですか、
ね、そうですね、細胞の中の水分量がちゃんと満たされるっていうイメージではあるので、から余計にとって一気にドンと入れてしまうと、ダムが溢れたっていう状態になるので、その余分な分はお手洗いに近くなるっていうことにはなりやすいと言われてますので、から、ゆっくりゆっくりゆっくりゆっくり、もう四六時中取るっていうイメージで、少しずつ取っていただけると、お手洗いは近くそんなにならないというふうになってきます。
じゃあ、よく私も生放送中によく皆さんにお伝えしたのが、まずは1時間にコップ1杯分が空っぽになるぐらいの頻度で一口飲んでちょっと置いてっていう、目の前にあれば飲みやすいですよね。
そうですね。
そうですね、それがわざわざこう、あ、今水分取らなきゃいけないからよっこらしょってなるとつい忘れるんですけど、
そうですね、うん、だから、まあ、本当にこう手元に手の届くところに、はい、水分を常に用意しておくっていうことも大事かなとは思いますけれども、まあ我々こう整骨院整体業界からすると、はい、わざわざ取りに行っていただきたいなっていう、
本当は
足腰を使うためにも
それはありますね。そうですね、です、
動かずに全部手が届くところに置かれるよりかは、はい、わざわざキッチンまで行って取ってきていただけるといいなとは思いますけれども、
キッチンの目立つところに置いておけば、
あ、ね、はい、
あ、飲まなきゃと、
そうです、ね、
で取りに行けばいいですね、はい、いわゆるこう年を重ねてくるとちょっとした椅子の立ち上がって座ってっていうのでもちゃんと運動になるんですね。
運動にはなると思います。
そのぐらいと思いながら、あ、それはちゃんと運動として、
そうですね、やっぱりまあ塵も積もればというところで、本当に動かなくなるんです。年齢を重ねると動きたくなくなるというか、
そうなんですね、
うん、それはもう、まあ、うち両親が80も半ばなんですけれども、はい、まあ、この年ならな分からんでってよく言われるんですけれども、
あ、
本当に動かなくなる方が多いので、はい、特に何かご病気をされた方なんかは、うん、そこからふーってなってしまう方が本当に僕もこういろんな方見させていただいてて、
うん、
多いなっていう印象があるので、
うん
うん、だからできるだけこう本当に少しのことでもいいので、ちょっと動きを作っていただけるといいかなと思います、
うん、些細なことでも動く、
はい、
どこかのショート、デイサービスですか、
はい、
わざと平らにしないで、
うんうんうん、
その代わりどこかが触れるような狭さにして、
はいはい、
段差も作ってますっていうデイサービスの場所がありましたけど、
ね、はい、
結局ちょっとした段差も登ったり降りたりが筋肉の影響を、
はい、いいと思います。
80を越したあたりからは、は
い、から前回の時にもお話したみたいに僕はもともと建築を学んでたので、
はい、そうでしたね、
こうご高齢者が、まあ、体が弱くなるという言い方をするとちょっと違うのかもしれませんけれども、
うん、
筋力が落ちる最大の要因って、
うん、
僕この仕事について思うのはバリアフリーだと思ってるので、
はい、逆にな るほど、
で転倒とかにもつながってしまう、
要はバリアフリーでですか。
そう、家の中とかはバリアフリーで、はい、建物の中はいいんです、
はい、あ、はい、
もうどこ行っても段差がない、
うん、
けど一歩玄関外に出たら、うん、段差だらけなんですね世の中。
そうです、
はい、もう本当に信号の横断歩道の白線まで段差なので。
そうですね、本当だ。
で、面白いって言ったら怒られるのかもしれないですけど、目に見えて段差だって認識できない段差の方が危ないんですね。
あ、よく言われますね、
はいはい、だから、はい、まあ、本当に見てなかったりとか他に注意がいってたらっていうところはあるんですけれども、例えば駐車場の車輪止めとかでつまずかれる方って実は少ないんですね、は
い、あれだけ高さがあるから、
あれだけ高さがあればけど、はい、そういう歩道と車道の段差、まあ、1センチぐらいの段差とかは結構つまずかれる方が多い。だから自宅の中でも畳のヘリっていうんですかね、端っことか、
はい、
絨毯の角とか、
はい、
ああいうところにつまずかれる方がすごく多いので、
うん、
だから10センチぐらいの段差っていうのは本当は設けてあげた方がいいかもしれないですね。
あ、もう見えるようにする、はい、そうすると意識をする、は
い、で段差として認識ができる色を分けるであったりとか、
は
い、いうふうにしてあげてしっかり足を上げて歩くっていうことができるようになれば、多分外に出てもつまずきにくくなる
か、はい、
かなとは思いますね。
なるほどね。やっぱりこう日々のそういうところの意識するっていうのが、集中力がだんだんだんだん年とともにね減ってきますからね、はい、ちょっとお話がそちらにそれましたけど、水分の取り方として、はい、もう少し何か付け足すことがありましたら。
そうですね、あとはやっぱり水分摂取の時に、
はい、
特に夏場ですけれども、
うん、
タンパク質を取りたい、
取りたいです
ですね、
はい、
なので牛乳とかも、
牛乳です
そうそう、好き嫌いはあると思うんですけれども、水分補給としては牛乳もおすすめですっていう話ですね。
そうですね、はい、
から、まあ、これも好き嫌いありますけど豆乳であったりとか、
はい、
っていうのもいいと思いますっていうところですね、
その中に入るわけですね、水分補給の中に、はいはい、
そうですね、で、まあ、一応、
はい、
今全般的に言われているのはコーヒーとか紅茶とか緑茶とかっていうそのカフェインが入っているものは 水分摂取としてはちょっと、ね、とも言われてます。
利尿作用が、
利尿作用があるとは言われてるんですけれども、うん、これも結構いろいろ見解が最近は分かれてるみたいで、要はマグカップに4杯ぐらい飲まないと利尿作用は出てこないとか、
そうですか、
っていうこともあったりはするみたいなので、うん、はい、から緑茶は緑茶で茶カテキンとか、
そうですよね、いいものがいっぱいありますよね、
は
い、
でコーヒーはコーヒーでコーヒーポリフェノールであったりとか、
あ、そっか、ポリフェノールが取れるのか、
はい、だから、まあ逆に水ばっかり飲んでると、はい、体液が薄くなってしまって、本当にしんどくなる、こともあったりはするらしいので、はい、
あの子供の頃チャポンチャポン言ってたんですけど、 あれですかね、
あれですねだからあれは結局チャポンチャポンしてるってことは、まあ、さっきの話、吸収ができてない、
できてないんですよね、
多く飲みすぎてたっていうところだと思う。
子供の時に笑って
よくありましたね、はいはい、お腹揺らすとチャポンチャポンっていうね、
そ
う
そ
う
そ
う、
喜んでましたけど
楽しんでましたけれども、そうそう、そうなんです。なので、まあ原則何でもいいので、うん、まずは飲む癖というか、ね、習慣をつけていただけるのが一番かなとは思います、
はい、ね、うん、ちょっと味があるといただきやすいですね。
そうですね、そうです。うん、のでから、まあ、夏場であれば麦茶はミネラルとかも入っているので、はい、おすすめはおすすめかなと思います。
はい、母が、ね、麦茶が苦手でほとんど作らなくて、はい、で私大人になって麦茶を作ったら苦手なんですよ。
あ、はいはいはい、
体質的なものなんでしょうかね。
なんでしょうかね。まあでもね、その味の好みとかは、結構いろいろね、ありますので、
じゃあ自分がこう心地いいなと思う。
そうですね。要は飲んでて苦痛というか、頑張って飲まなくっちゃっていうよりかはもうスムーズにそっと受け入れるものであれば、取らないといけないので。水分を、
そうですね、でハイポトニックっていう人間のやるよりも、高いんでしたっけね、どっちでしたっけ、ハイポトニックだから吸収とにかくされやすいものっていうのを、はい、市販されてますよね、はい、あれを取ることも便利ですけど、なんか弊害というか取りすぎがやっぱいけない。
あ、そうですね、もう取りすぎっていうのはもう全てにおいて、
だからそればかりをそれこそ 1.5 リットル取ったら大変なんですね。
だと思います
ね、はい、お味が結構ついてます。甘かったりちょっと塩味があったりって、はい、
なので例えば何でしたっけ、経口補水液、
はい、ありますね、
ね、
は
い、いろいろ、
まあ、売ってますね、
売ってるじゃないですか、
はい、
あれは常用じゃないんですよね。
常用じゃない、豚腹みたいな感じです
ですね。大量に汗をかいた時には、はい、ああいう経口補水液を摂取して、まあ、吸収率を高めて、まあ、一気にというよりか、まあ、ゆっくり、
ゆっくりでも、
それもゆっくりですけれども、取って、うん、しっかりと吸収させる、
うん、
要は高浸透圧が高いっていうことなので、吸収率が高いっていうものですので、はい、しっかりと、まあ、吸収が率が高いものを取っていただく方がいいかな、うん、
はい、
うん、とは思いますね、
はい、でもそれを普通の生活で暑いなっていう夏場で取るとしたら、ちょっと取りすぎになりますか。
ですかね、まあ、取りすぎて問題かっていうと、うん、まあ、3リットル4リットルってなってくるとちょっと本当に取りすぎかなというところはありますけれども、はい、まあ、1リットルまでぐらいだったら
特に気にしなくてい
いかなという気はします。
あ、
はい、
そうなんですね、うん、なんか甘みがちょっと多いとかいろいろ言われて、うんうん、スポーツドリンク的なものも ね、 そうですね、言われたりしますので、
スポーツドリンク、まあ、市販のね、はい、スポーツドリンクは急に飲んじゃうと、うん、高血糖になるって、一時的に、
はいはい、
それで、こう昨今意識朦朧としてっていう、まあ、事故というのか、
そうなんですか、
うん、いうことも報道で出たりとかもあったりはするので、はい、だからちょっと、まあ、お水で割って、うん、
あ、はい、
うん、味は薄くなって美味しくなくなるかもしれませんけれども、うん、まあ、体のためにと思えば、
はい、
半分ずつで割ってっていうのもありかなとは思います。
うん、うん、なんか昔からよくシソジュースとかっていうのもね、作ってらっしゃるから、
そうですね、
昔ながらの色、まあ、麦茶も含めてですけども、はい、日本の夏にはこういうものがいいんだなというね、
そうですね、だから麦茶が苦手な方はお水と はい、梅干しとかもいいんじゃないですかね。
やっぱいいですか。
いいと思います、はい、
とっても美味しいです。
食べ過ぎちゃダメですけど、
はい、塩分取り過ぎになりますからね、はいはい、とにかくご自分が飲んで美味しいと思うものを皆さん頑張って飲みましょう、はい、ということで、はい、この時期いろいろ気をつけなきゃいけないこと今回もお伺いしましたが、次回もぜひはまだまだちょっとお伺いしたい夏バテの話とか睡眠不足、このあたりのお話も伺っていきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お話をお伺いしましたのは欅台整骨院パドマ代表の柔道整復師谷口隆二さんでした。次回もぜひお聞きください。